皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ、大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
本当にね、猛暑の、はい、ね、この夏が続いてるんですけども、先生はね、はい、この時期っていうのは大学の祭典も終わって、
はい、
これがいよいよ本格的な研究活動が始まるというか、
そうですね、10
月まで、ね、医学的自由に、
まあ、
できる時期なんですけども、
夏休みがむしろ忙しくなるんですね、うん、今回は今韓国の形というのを新聞に連載してまして、
はい、
10日からまた第5部が始まるんですね、うん、でもその健康で缶詰状態になってて、うん、今日初めてちょっと外に出てね、うん、その空を見つめたりとか、
そんなはい、それずっと朝早く、
まあ、2、3日だけですけどね、
朝早く起きてですか、朝早く、okay、 早く起きてずっと書くんですか、
はい、はい、それで、うん、風に当たったり、うん、で、ある友人の、僕ね、ブログはあんまりもうほとんどっていうかやってないんですよね、うん、それで今日初めてそれ読むのもあんまりしないんですが、うん、今日中国のある友人が作ったブログというかあれを見てたら、非常にこうグッと何かこう心を訴える力があってね。
どういうそれはエモーショナルな感じですか。
なぜかって彼が撮ってる写真というのはほとんどね、うん、雲を撮ったりとかね、うん、それから木のね枝を撮ったりとか、うんうん、それからもう本当にこう鉄道を撮ったりとか、うん、何にもないところ、うん、そこからね、すっごいそのいろんなことを私考えてて、あ、これ見つめ方によっては全然違うことを感じるんだろうなと思って、
う
ん、
そうですね、ブログとかは別にその利益が絡んだり、うん、組織が絡んだり、はい、人間関係が絡んだりしないから、
はい、
自分のその伝えたいこと、
はい、
純粋なことをね、
はい、
こうシリーズというか、まあ別に人に見てもらうというよりか自分自身の一つのマイダイアリーみたいな形で ね、
そうですね、
記録するという意味では、
まあね、先生の写真もいい、ねうん、本当にいいんですけど ね、
割とねいや感動したらね、結構いや、はい、人に見てもらうというよりかね、感動したら、
はい、
今 iPhone10 で、はい、かなりいい写真撮れるでしょ。
それがね伝わってくるんですよ、うんうん、それでまあ、自然を描く絵描きさんね、うん、結構いますよね、うん、しかし、うん、最近その絵ももちろんそのモーネとかそういう人たちの絵もいいんだけれども、今日その絵を見ながら彼はそこにちょこっとね歌を書いてるんですね、詩を書いてるんですね。で彼のその過去が過去を私が知ってるので、彼ね大学を出てものすごい出世したんだけれども、刑務所に入って10年間
それは中国のそういう
政治的な中国の僕の同級生なんだけどね。それで出てきて3年経つんですね。それで、だから彼のね、こう、心情の変化が伝わってくるんですよ。
苦労したり、こう、もう寒さに震えたら太陽の暖かさを知ることができるみたいね。うんうん、やっぱりその人って、ある程度のその下積みとか苦労とかあったら爆破するものがありますね。
だからそれを知らない人がその、うん、その写真を見てどう感じるかを私ちょっと想像しててね。うんうんうん、彼はそのちょこっと書いてるのは、世の中にこんなに美しいものが多いんだとか、うん、それからその、主体でね、うん、主題で全部その一連のその写真を見てると、うんうん、ああ、そういうふうに美しいと、うん、見たら、何か木の枝もね、ものすごい美しく見えるんだなというふうに思って。
そういう気持ち分かります、なんか、
はいはい、
こう虫の目とか鳥の目とかいろんなね、見方があるんだけど、うん、朝ちょっと早く起きてね、はい、僕は鴨が犬と一緒に散歩するんですけど、その時、まあ、空気も美味しいし、太陽を思い切りお腹の中に食べたいと思うので、うん、ちょっとしたセミの、
はい、
ね、セミが鳴いてる、なんかこう自然のこうなんて喜びっていうのはこう、なんていうの、分析したりと違って、やっぱりこう人間、もともとそういう自然と一体になって生きてきて、共生というんですかね。
はい、
人間って生かされてるというのを感じる、そういうなんか なんかね、あの生きてる喜びみたいな、
いや、おっしゃる通りでね、うん、ですからその、ひたすらこう走って、うん、もう今日はこれやらなければ、明日はこれやらなければ、うん、朝起きて今日やるべき、こう解決すべき課題をいくつかこう並べといて全部片付けて、うんうんうん、それで1日終わったっていうふうに思ってたんだけど、今日はね、それでちょっとプーラブレもすごい心の余裕ができてね、うん、今来ながらその誰も入らないそのお寺に入って、うん、ちょっとブラブラ見てたりとか、うん、やっぱりそういう時間が、何にもしない時間はとっても大事だな
って。いや、何もしない時間っていうのは、はい、うん、直感力をこう、うんうん、人間ってもともとずっと直感のもとで生きてきたのに、はい、今科学技術というのは分析とか統計とかなんかね、うん、数学的に全部こう因数分解したり、そういうことばっかりやってきてるでしょ、はい、今日なんかね、新聞に京都大学の総長の山際さんがそういうこと書かれててね、
はい、
やっぱり人間ってもともとずっと直感ベースで生きてきたのに、はい、今そういう直感ベースってすごく少なくなってね、何でも、大学でもそうだけど、こう分析してなんかこうやるのがいいけど、それは分析というのはほんの一部しか見てないんですね。もっとこう総合的にね、数学と、文系理系も一緒にしたりね、総合的に考える力っていうのは、それもともと、まあ、龍谷大学も仏教というのは、うん、直感的に考えるのが仏教で、はい、ある時は仏教の方が優れてることがあるんですね、
はい、ですから僕は今の学生たちはね、うん、そういう直感力というかその感性ね、
うん、
それがやっぱり、まあ、感性豊かで、
うん、
多情を多感とかね、そういう、うん、まあ、なんとなく悲しくなったり、なんとなく嬉しくなったり、そういう最近のね、子供たち学生たちは見てるとね、本当にこう大人みたいにすごいこう、うん、平穏に、あんまり刺激も求めない、うん、それが果たしていいのか、ちょっと考えるようになってね。
昨日、
う
ん、まあ、これ収録なんですけど、琵琶湖花火で、
うん、はい、
まあ、オスの方見に行ったんですね、うん、まあ、1時半スタートで、はい、まあ、すごくたくさんの人で見ててね、うん、まあ、考え出したね、もう本当にね、5歳6歳の子供がものすごくね、
うん、
感動をわーっと言うんですね、
うんうん、
あれがね、なんかやっぱり大人になるほどだんだんなくなってくるでしょ、
うんうん、
子供でああいう花火見て、初めて見た時の感動ってね、
はいはい、そうです
ね、すごいね、素直でいいと思うんですよね、うん、
ですから昔ある詩人がね、ロシアの詩人が、1日1回空を眺めようとか何か、そんな、歌があったんですね、うん、で1日が終わって夜、今日私空を見たかなというふうに思ったりするとね、うん、そういう余裕のない日が結構多いんですよね、
うんうん、
だから、まあ、そういう時間も大事なんだけれども、何か人に訴える、まあ、人のためになるものというのは本当に真心が出てね、
うん、
そこから何かをこう生み出さないと、
うん、
本当にこうすぐ消えてしまう、
うん、
消費財みたいな、そういうものしか想像できないかなと思って、うん、ちょっといろいろ考えましたけど、
ね、ね、マネジメント、はい、うん、まあ、まあ、経営学もそうなんですけどね、うん、CNN のトップのテッド・ターナーっていう人がね、うん、まあ、アトランタの人なんですけどね、うん、ワシントン DC のナショナルプレスクラブで講演聞いたときに、うん、まあ、CNN 作ったり、まあ、今の、まあ、元々のマスメディアと違う独自で作られた時とかね、人の経営学というのは1週間に1回ヨットで一人でね、海と一緒に会話するんですって、
はい、
それが経営学なんですよ、彼の。
うん、
人に会って会議やって決めたりでなくって、
はい、
こう荒波にこう揺らいで一人でいて誰も会わずにね、
うん、
ずっとヨット乗りながら何も考えないけど、それが経営学ということを言われててね、
なるほど、
それこそね、はい、僕大した経営学だと思うんですね、
はい、まあ、経営学というか、そういう時間で、うん、素晴らしい
考えるという か, 考 え, るというか、ね、考えないことを考えるかもしれないし、
うん、まあ、考えはずっとするよりは一瞬こう何か
ひら
めきとかね、
ブラッと考えない時って一番賢くなるっていうかね、
うん、
これも竹本源先生言われたんだけど、うん、何にもしないでいる時、うん、ずっと旅行行くでしょ、
うん、
とか海でも行ってで帰ってきたらすごく賢くなってると、はい、ずっと勉強してるときはあんまり賢くなったように思えないけど、は
い、そうですね、いつもまあ何にもしないわけにいかないんだけれどね、うんうん、ただ、その僕はいつもそのノンフィクションというか、それは資料を全部集めて、
うんうん、
その資料の中から果たして何が真実かというのをやっぱり見出す必要があるんですね、うん、想像を、まあ、小説みたいに、うん、あの想像力とかね、
うん、
まあ、それももちろんその下積みというか勉強は必要なんだけれども、うん、ちょっとそういう資料のこう何かあの山に埋もれてしまったりしてこうずっと悩んだりとかするときはやっぱり何にもしないであのワンちゃん連れて散歩したりとか
うん、うん、そうですね、
すると何か新しい、
まあ、大局観とかグランドデザインとかグランドビジョンとか考えるときに、うん、大きなマクロ的な、ね、発想がいると、うん、でもし研究というのは非常にミクロ的な言葉は一部しか見てないと、うん、はい、その時ちょっと余裕を持って散歩に出たりしたらいろんな角度からあの広い視野とか高くて重層的視点、ね、歴史的視点とかね、うん、でその人が生まれたその人のなんていうかなやっぱり時代背景とその人の性格とかね、
はい、
あるいは外交交渉でもこの人とこの人はこういう性格だから外交安全保障のこういう舞台においてこうなるとかねそういう考え方っていうのはやっぱりちょっとあのね、うん、星見ながらとかそういう時の方が出てきますね。
僕はね大学時代まではずっとその小説ばっかり読んでたんですね、
うん、
しかし大学を出て今までね小説あんまり読んでないんですよ、
うん、
小説は
まだね小説読みたくなりますよ、うん、多分僕もね本当に小説昔読んだけど、うん、もう興味なくて、うん、まあ、ノンフィクションの方が好きなんですけどね、
うん、
だけどねここに来てね意外とねなんか読みたくちょっと読みたくなってきたんです。なんだ
それが余裕が
出てきたからですね。余裕っていうかね、うん、あの僕はノンフィクションノンフィクションでその人は一生かけて書いたもの好きだけどだけどねフィクションっていうのはその人をやってないけどね、うん、実はその人の本音を言ってるようなところもあるように思うんですね、うん、
まあ、観察力とかね、
そう、それの方が、うん、あのそれも大事かなと思って。
そうですね、ですからまああのジャーナリズムとか、うん、あのそのいろんなこう検証からね、うん、その真実を見出したり裏を取ったり、
うん、
まあ、それが結局はジャーナリズムだと思うんだけれども、うん、やっぱりその学生たちにどんな切り口から何を、まあ、あの教えればいいのかということで、うん、本当に大事なことで今、うん、あのこれが朝日新聞はいつ設立されて何をしたということはね、
うんうん、
あのこうスマホで一瞬で出てくるんですね。それを教えるのは先生じゃないんですよ ね。だからそれはもう AI, で AI に任せるなり、今最近はそのパワーポイントでこう、うん、ずっとやってるけれども、うん、それなら大学の先生の役割というのはあんまり意味ない、
まあ うん、
それはあのロボットだってできるわけですね、うん、だからその感性というか、
うん、
あのまあ、何かあの機械は伝えられないものを、
まあ、そうですね、まあ、あの現在進行形の今一番問題とか、うん、でパワーポイントで、ね、こうして説明できないでしょ。だから、うん、予定調和できなくてこう、ね、あの急にハプニングがあったりするというのはいろんな人の意見、ね、学生の意見を聞きながら何かやっていくというのは大学の、まあ、効果だと思うんですからね、ええ、はい、ということであっという間に、うん、まあ、あの
今日は雑談で終わったんですね。
雑談で、まあ、雑談も面白いなと思って思ったんですけども、
久しぶりに、
はい、久しぶりに、あの本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。